お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録20章15節と21章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録20章の学びをしていますが、14節から15節。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていない者は皆、この火の池に投げ込まれた。新約聖書で地獄と訳されているシオル、あるいはハデスは、目に見えない死者のための場所であり、二つの部分に分けられています。それはパラダイスと苦しみの場所です。キリストが昇天されたときに、旧約聖書の生徒たちを連れて行かれたので、パラダイスは空っぽになりました。キリストは死んで、パラダイスと呼ばれるところにいた旧約聖書の生徒たちを、ご自分が昇天されるときに一緒に天国に連れて行かれたのです。ただし苦しみの場所は、大きな白い御座の裁きのときに、失われた人々を吐き出します。この裁きに遭う人々は、すべて神様から失われた人々であり、彼らは火の池に投げ込まれると書かれています。それが第二の死です。主はまた、その場所を外の暗闇とも呼ばれました。そしてその場所は、文字通りの火や、あるいは外の暗闇であるというよりも、何かもっとひどいものの象徴であると思います。そしてそこに投げ込まれることは、神様からの永遠の分離を意味します。なぜなら死は分離を意味しているからです。14節には、それから死とハデスとは火の池に投げ込まれたと書かれています。この時人間の最後の大きな敵である死は、ついに舞台から取り去られます。旧約聖書、ホセア書13章の14節には、次のように書かれています。私は黄泉の力から彼らを解き放ち、彼らを死からあがなおう。死よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の針はどこにあるのか。憐れみは私の目から隠されている。そしてパウロは第一コリント人への手紙15章の26節で、最後の敵である死も滅ぼされますと書いています。そしてまた失われた魂の牢獄であるハデス自体も同じように火の池に投げ込まれます。失われた者たちはもはやハデスにいるのではなく火の池の中にいます。そこはサタンと野生の獣と偽預言者とそして彼らの手先たちが送り込まれている場所なんです。神様は決して人間がその場所に行くようには作られませんでしたが、このような選択をした人には他に行く場所はありません。地獄は悪魔とその使いたちのために作られました。その場所は神様が決して行かれることのない場所であると思います。そして第二の死は永遠で絶対的な神様からの分離を意味しているのです。さて、黙示録21章の学びに入りますが、21章で永遠が明らかにされます。永遠とは新しい天と新しい地、新しいエルサレム、新しい時代、そして私たちがキリストイエスにあって新しく作られたものとなる場所、そして子羊の花嫁の永遠の住まいです。この章は最初の数節を除いては地上のことには何の関係もありません。この中に私たちは教会の永遠の住まいを見るのです。では天国とは一体どんなところなのでしょうか。 天国についてとても多くの厄介で干渉的なことが言われていますが、でも天国というのは一つのとても明確な物理的な場所なのです。そこではあなたにも住所が与えられます。永遠の世界ではあなたに自分の名前がちゃんと付けられるので、宇宙に出て行って迷ってしまっても御使いの一人があなたを家に連れて帰ってくれます。そしてあなたにはそこにちゃんと家があるのです。この章では永遠の長い町並みが私たちの目の前にあり、私たちは時間から永遠へと入っていくだけでなく、新しい創造に入っていきます。つまり新しい天と新しい地、そして新しいエルサレムが私たちを待っているのです。あがなわれた者たちはすでにキリストのような栄華された体を受けました。すべてのものは新しくなりました。新しい宇宙は命にとっての新しい秩序と新しいアプローチを連想させます。そして新しい戒めが新しい宇宙を規定し、生活様式全体が変わります。黙示録21章と22章に書かれている永遠について、マギー博士はさらに次のように述べています。以下は21章から22章に書かれているその時に起こるいくつかの変化です。第一の変化は、新しい創造の中には罪と誘惑と試練は全くありません。第二の変化は、天の神様の元から降りてくる新しいエルサレムとは地球のもう一つの惑星を意味しているのではありません。むしろ地球と新しい創造のすべての被造物は、すべての銀河系とともに新しいエルサレムの周りを回転することになります。なぜなら、新しいエルサレムが神様とキリストの住まいになるからです。第三の変化は、私たちが知っている引力の法則は根本的に修正されます。新しいエルサレムと地上の間で行き来ができます。教会はすでに地上を離れて新しいエルサレムに住まいを備えています。その時には私たちは全く違う体をいただいて、引力の法則は私たちには影響を与えなくなるのだと私は信じています。つまりこの地上の引力と他のどの惑星の引力の法則も私たちを拘束しはしないということです。第四の変化は、この時には光を与えるための太陽はありません。なぜなら神様ご自身が宇宙に直接光をお与えになるようになるからです。そういうわけで夜は存在しなくなります。なぜなら私たちには新しい体が与えられるので、体を休めるための夜を必要としないからです。第五の変化は、地上にはもはや海はなくなります。今日海が地球の表面のほとんどを覆っています。およそ地表の合計の4分の3は水です。海がなくなるということは、地上での生活に改革があるということを意味します。つまりあなたはもう駐車場のスペースを必死で探さなくてもいいということです。そして海の魚はいなくなります。明らかに人間は千年王国と永遠を通してエデンの園でそうであったように菜食主義になるようです。永遠の人間の食物は果物だけです。まあそうなると、日本人の私たちとしては今のうちに海の魚介類をたくさん食べておいた方が良さそうですね。黙示録22章の1節から2節には次のように書かれています。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。 第6の変化は、神様の御座とともに、キリストと神様の御臨在が目に見えるようになります。そして人間のための新しい時代を招き入れます。それはまさしく新しい創造です。さて、ヨハネは21章のオープニングで、私たちが知っている天と地が過ぎ去っていくことを説明しています。黙示録21章の一節。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。ここには、私は見たと書かれていますが、これは何度も繰り返されているヨハネの表現ですが、これは私たちに、彼がこのようなすべての光景の傍観者であったことを思い起こさせます。彼は永遠が始まる最終的なパノラマの目撃者でした。この現在の創造の秩序は、新しい天と新しい地のための場所を開けるために過ぎ去らなければならないことを聖書ははっきりと教えています。また主イエス・キリストご自身も、マタイ24章の35節で、この天地は滅び去りますと明確に述べておられます。古い創造は最初のアダムのためのものでした。しかし最後のアダムであられるキリストは、ご自分の新しい被造物たちのために新しい創造をされるのです。イザヤ書65章の17節にはこのように予言されていました。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。また同じくイザヤ書66章の22節にもこのように予言されています。私の作る新しい天と新しい地が、私の前にいつまでも続くように。主の御告げ、あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続く。神様はアブラハムに具体的な土地を、ダビデには実際の王座を永遠に約束されました。ですからダニエルは、ダニエル書2章の44節で、その国は永遠に滅ぼされることがなくと予言しました。新しい地は、このような予言の総合的な成就を見ることになります。旧約聖書の生徒たちは信仰によってそれを仰ぎ見ていたのです。ですから、新約聖書ヘブル人への手紙11章の13節から16節にはこのように書かれています。これらの人々は皆、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。ヘブル人への手紙11章16節には、天の故郷と書かれていますが、天国がこの地上にやってくるのです。いわゆる主の祈りと呼ばれている祈りを祈るとき、私たちが意味しているのはこのことなのです。マタイ6章の10節にはこのように書かれています。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。 またペテロは天の御国について次のように述べています。第二ペテロの手紙3章の13節。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。またペテロは第二の書簡の中で、私たちが住んでいる現在の地は火によって滅ぼされると明白に宣言しています。第二ペテロ3章の7節。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。また第二ペテロ三章の十節から十一節にもこのように書かれています。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。繰り返しますが、新しい地の主要な特徴は海がないということです。このことによって自動的に気候、大気、そして光の状況が変わります。人類の頭では新しい創造の中で起こる偉大な変化を完全に理解することは不可能です。過去には海は人類にとって障害であると同時に境界線でもありました。このことはある場合には良いことであり、また他の場合には悪いことでもありました。また海は大洪水の時には神様の裁きの道具でした。でも海がなくなることによって地上の人口は何倍にも増えることができます。なぜなら陸地が増えるからです。黙示録21章の2節。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。私は新しいエルサレムは神様の子供である私たちが住む場所であると信じています。あなたは天国というところをどんなふうに連想されるでしょうか。ほとんどの人たちにとってそれはただどこかの美しい小島のようなイメージを持っているようです。しかし神の言葉である聖書によれば、天国はどこかの美しい小島ではなく、ある特定の場所です。それは新しいエルサレムと呼ばれる町です。それはそれだけで一つの惑星です。とても率直に言って、聖書の中には天国についてほとんど具体的なことは語られてはいません。でもその数少ない説明がここにあります。だからこそこの箇所は神様の子供である私たちにとってとても重要な箇所なのです。またここには、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から出て天から下ってくるのを見たと書かれています。この新しいエルサレムは地上にある古いエルサレムと同じものだと思ってはいけません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私には夫のために飾られた花嫁のように整えられてというこれ以上素敵な説明を考えつくことはできません。牧師としての長い年月の中で数百組の結婚式をしたことは私にとっての特権でした。私は一度も醜い花嫁というものを見たことがありません。花嫁たちはいつでも素敵です。結婚式では独唱が歌われた後、牧師が入ってきて、それに花婿とベストマンが続きます。そして花嫁がやってきて、確かにその時すべての人たちが立ち上がって彼女を見つめます。神様は結婚式の時に彼女たちに輝きと美しさとお与えになるのです。花婿にとって花道をやってくるもうすぐ自分のものになる人を見るのはドキドキするような経験です。 私たちが将来住むことになる新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のようであるというのは、なんと素晴らしい表現であり光景でしょうか。新しいエルサレムは、教会のために準備される新しい永遠の住まいです。主イエスはその永遠の住まいについて、新約聖書において次のように言われています。ヨハネの福音書14章の2節から3節。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。永遠の住まいについて、これ以上素敵な描写はありません。実際、キリストが地上に戻って来られる前に、千年王国を招き入れる黙示録19章7節から8節には、子羊の婚礼のことが書かれており、そこに登場する花嫁は教会でした。黙示録19章の7節から8節にはこのように書かれています。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは、生徒たちの正しい行いである。この箇所は、パウロがエペソ人たちに書いたことの成就です。エペソ人への手紙5章の25節から26節にはこのように書かれています。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり。キリストの裁きの御座で信者たちが正され裁かれます。すべての間違ったことは直されなければなりません。そこですべての罪が取り扱われます。同時にまた報酬が与えられます。そして主はまた御言葉をもって教会を清められるのです。エペソ人への手紙5章27節には、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと書かれています。21章で私たちに与えられているのはこのような描写です。聖なる都、新しいエルサレムが神様の身元から出て天から下ってきます。千年王国の前に子羊の婚礼があり、そして今千年王国が終わりました。確かにそれは長いハネムーンだと思いますが、このハネムーンの時期は永遠に入ってもそのまま続いていくのだと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は大きな白い御座というテーマで、黙示録20章15節と21章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。